川隆のラジオの時間。
皆さんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川亮子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。
はい、こんにちは、市川隆です。涼子ちゃん、久々の収録ですよね。
そうですね、
これが公開されるのは多分6月の下旬ぐらいかな、はい、で5月の下旬に IPA で、世界の13カ国から40人ぐらいかなのエージェントさんに来ていただいて、もうエリア的に言うとメキシコもいれば、アフリカのジンバブエからも来ててくれたし、フロリダとかね、フランスとかね、いろんなとこからやっぱ来ていただいたミーティングがありました。で、1日目は日本の不動産見ていただくツアーがその前にあって、で1日目はまた勉強会があって、そこは英語だけでやって、で2日目は日本人のうちのお客さんとかを中心に来ていただいて、直接海外のエージェントさんとできますよみたいな話があって、っていうのが大成功しましたね。
そうです ね、たくさんの方に来ていただいて、
本当ですよね。でも主催していただいたリーディング RE っていうところに、うちはもう前から加盟してるんだけど、そこのスタッフの人がアジアでやるのがあんまりうまくいってなかったんだね。それが東京大成功だったということで、またまたやりたいみたいな話とかで、それを聞いてきた方が日本でちょっといろんなものを、売りたいみたいな話とかも来てたりするので、本当にすごいなと思いながらも、私1日目も2日目もいたんだけど、2日目の時に、僕のことは知っています、でうちと何らかの形でお取引をさせてもらってる、だから取引先の女性の方かなの方が、初めて会う機会がなかったんで、私は、鈴木さんはよく会ってるんだけど、でその方とご挨拶させてもらって、その時にポッドキャスト聞いてますっていうふうに言っていただいて、はい、ありがとうございますと。
嬉しいですね。
でその方の感想を、僕に直接じゃなくて、うちのスタッフと喋った話を後で聞くと、市川さんとお会いしてポッドキャストのイメージとちょっと違って、すごく腰が低くてすごく丁寧な方でっていうふうに言われて、ポッドキャストの時はものすごく自信持ってこう喋るから、そうなんだなみたいな話を、だからこれがね、ものすごく自分の中に残ってて、いいんだか悪いんだか、でも実際はずっと聞いたりするとそういう話だから、それを聞いて、それで多分心地よく聞いてもらってるのかなっていうふうにすごく思って、またなんかやる気が出たというかね。
そうですね、
いきますか今日の話。
はい、今回は品川エリアのタワマン事情、なぜこんなに価格差が生まれるのかというテーマです。
はい、今ね、ちょっと、あるお客さんがこの辺りのエリアでマンションを買いたいという話があって、でご案内するにあたり、いろいろ下調べをしたり、見に行ったりということを思いっきりやってみましたと。自分がだから買うんだったらどういう風な見方をするのかな、もちろんそのお客さんの価値観によっても違うので、そのまんま全部押し付けることもないんだけど、限られた予算、限られた広さでも、その中で何を重視するかっていうので結構変わってくるんだけど、で、それもあって最近もいろいろと東京のマンションの実際の、新築もそうだし、中古のマンションとかが実際どのくらいになってるかっていうのをたまたまね、勉強も兼ねて見に行ったり、だから僕が買うっていう体でいろいろやってみたりしたことで、ちょっとね、気づいたことがいっぱいあってですね、ちょっとその中のまず第一弾ね、品川エリア、品川エリアは僕が今実際検討してるかってことになると検討してないんだけど、港区の品川って、港区エリアもあるわけですよ、
はい、
品川駅って高輪とかって住所とか港南っていうのはもう港区なわけ。そう、でも品川区の、エリアもあるわけで、もちろん品川だけじゃないんだけども、タワーマンションがとにかくいっぱい出来上がりました。特に西口っていうのか、高輪口っていうのはプリンスホテルとかがあったりして、で、今後再開発される駅前とかもあったり、京急電鉄の乗り入れる場所が変わったりして、今度西口の再開発とかどんどんまた変わってったりするんだけど、東口の港南口っていうのが行ったことあると思うんだけど、はい、そこから徒歩15分圏内ぐらいのところにマンションがとにかくいっぱい建ってますという中で、新築いくらなんだ、新築の坪単価って一坪いくらってやつよ、畳2枚1畳だよね、だからね、 3.3 平米ね、これがいくらなのかと。で今東京の都心とかがいくらなんですかっつったら、坪1000万ぐらいっていうのがさ、もう500万だったのが坪1000万、一坪1000万よ、一坪1000万ってことは20坪って70平米弱なんだけど、2億だよ、2億だよっていうのが、坪1000万のマンションで、中古物件で実際に決まってるマンションが、品川のこっち側だから、その品川のでもありますよと。それって例えばこのうちの会社がある千代田区の 一番町界隈とかになると坪単価1000万はもっと超えてくるんですよ。1500万とかになってますよ。から2000万ぐらいとかになってくるんですよ。で新築の価格と、まあ、中古の価格も割と遜色なかったりするしたりもするんですよ。で特にタワーマンションというふうになって考えると築10年のタワーマンションと築20年のタワーマンションって何かが変わるかっていうと、まあ住んだ分経年劣化っていうのはするんだけども、なんていうかな、この共用部分の樹木とかさ、いろんなものがさ、ものすごく綺麗になっていくわけですよ。成長していくから。そうすると意外とその築年数がそこそこ経ってても古さは感じないんですよね。まあそうだな、30年ぐらい経ってもあんまり変わんないかもしれないの雰囲気なわけで、値段も高かったりするわけで、まず僕らはそのレインズっていうその不動産業者が見れるサイトで制約事例っていうのがあって、で実際取引がされてるなっていうやつを見ます。であと在庫っていうのがあって、これは今売ってるやつ、この価格がどのくらいの差があるんだろうと思いながら、まあ在庫っていうのは売り値だから、別に売り主さんが勝手にこのぐらいで売りたいよっていうんだったら売れるかどうか置いといて、で高値があるんで、とりあえずまずは制約事例を見ますと。で品川でびっくりしたのが、品川 V タワーって物件があるんですよ。品川 V タワーって坪1000万超えてるんですよ。築20年経ってるんですよ。と思って、でも品川 V タワーって実は売り出した時僕知ってて、20年前に V の字をしてるというか、なんか船のさ穂先みたいな、最初の先端みたいな感じにこうタワーが配置されてて、で何がいいかっていうと、実は品川は徒歩表示でいうと6分なんだけど、ペデストリアンデッキでつながってんですよ。ビルがこうあって、で一番その奥の方のところにその V タワーってマンションがあるわけ。それまあ大型な、まあ、全部で800戸とか900戸とかあるのかな。それが、まあ、売り出した時の値段っていくらかな。坪300万ぐらいかもしれんね。300万いってないかな。全然200何万だったかもしれない。ちょっと定かでないけど、まあ、300万ぐらいしたらさ、だってそれでも6000万7000万とかでしょ。それが今制約事例で1100万とかよ。20年だって3倍よ。3倍もっとか、4倍ぐらいか。でこれって昔ロサンゼルスの不動産が十何年経って4倍とかっていうのが、2000年そこそこで買ったやつが2020年ぐらいの20年間で4倍ぐらいになったなみたいな話になって上がってるので、そういう意味では東京もやっとそういう状態になったかと。だからそれがバブルかっていうと、それがバブルじゃないんですよ。でその品川駅のペデストリアンデッキで直結する物件ってそれしかなくて、で実際にあと出てるタワーマンションっていうのは一番近くても10分かかるんですよ。であと徒歩15分ぐらいのところに昔は倉庫がいっぱい建ってたところを、もうどんどんどんどんマンションタワーマンションがこれ林立してるわけよ。そうなってくるとレインボーブリッジが見えますよとかっていうところに売りになっていくって、で品川駅徒歩6分ペデストリアンデッキでつながってるって希少性がそこまで高いわけさ。でじゃあ実際に14分ぐらい歩く物件とか10分以上歩く物件が坪単価いくらかっていうと、制約事例よ、坪600万か500万とかの世界ですよ。もう半額ですよ、半額っていうふうに思うと、どういうかっていうか、品川エリアっていうのは、まあ坪600っていうと、そうは言っても1億5000万はするんだけどね。それでもで手前の物件を買おうと思ったら2億じゃ買えないみたいな、3億円ぐらいする。でということは、品川駅って冷静に考えたら何が止まりますかって言ったらさ、新幹線止まるじゃん、
はい、
でこのリニアモーターカーのさ始発駅になるって言われてるじゃん。でもちろん羽田にも行けるじゃん、近いじゃんって思うと、そりゃさすがにそこの直結って恐ろしくすごいよね。でそういう立地がありますか他に、というと、まあちょっと今後のことは分かんないけど、渋谷駅直結でそういうタワーマンションがあればそういう風になる、新宿駅直結でもそういうタワーマンションがあればあるかも。それだけポンって高いわけ。その値段でもこの千代田区のいいところとか港区のいいところとか山手線の内側のところから比べると、その値段以上には化けないんだけどねっていうのがものすごくねよく分かって、でなんで最初のタイトルにあるけど、なぜこんなに価格差が生まれるのかっていうと、その物件だけ突出してるんですよ。他の物件で、でも今新築で駅14分歩いてちょっと江南口の方を歩くんで、特に何もないんだよ。マンションだけは建ってるけど、そこにいたからといって、その共用部分の再開発されて、例えば買い物便が全部スーパーも入ってるとか、そんなんじゃなくてマンションだけボンボンボンボン建ってます。もちろんマンションの中の共用部分の施設はそれなりに多分大型のタワーマンションだからあるんだけど、実際に買い物行くにも外出てったりとか、ちょっとしたものは買うかもしれないけど、本当のスーパーってのはなかったりするわけさ。でもちろん品川のその V タワーも品川駅で何か買い物するかって話になると、また用途は全然違うんで、そうなると近くのこの再開発されたちょっと駅が違う、ちょっと沿線が違うところの方が価値が高い。それでも坪600万ぐらいなわけ、やっぱり。だから何がわかるかって、あっ 倒的に交通便の良さというか利便性の良さとタワーマンションという住環境みたいなものが整っていくと、そのぐらいの値段が中古20年でつくっていうのは、これは東京大したもんだなという感じですね、僕の中では。昔は地ぐらいって言ったんだけど、高輪側の方がいいわけさ、港区高輪とかさいいんだけど、そっからまあ駅10分以内って物件あんまないんで、15分ぐらい歩くとまた安くなってくるんだけども、それよりは全然はるかに人は品川の V タワーを選んで行くわけですよ。でこの相場っていうのは誰が決めてるかっていうと、なんとなく民意で決めてるわけさ。だって買う人はみんなさ、プロとは限らないじゃん、素人さんが納得して買うじゃん。っていうことは、それで今の市場環境を考えた時に、あんまり比較してないのにこのぐらい値段で出したら決まっていくっていうのがなんとなく決まっていく。でこれってでも実際は全部連動してて、僕はやっぱり世界まで見てるとさ、じゃあニューヨークの値段がいくらだ、どこの値段がいくらだってところにも順次で来るんですよ、究極そこを突き詰めていくと。だから不動産って実は総論の話はすごくかっこいいんだけど、格論に抑えてて、この物件がいくらで売れてるっていう事例ばっかりずっと見てるだけで賢くなるのさ、実はね。でこれって、不動産業者でそれだけをずっとやってる人はいないのよ、忙しいし商売なんだから、それだけだと、見てるだけだと。だからたまたま僕はそういうオファーもいただいたんで、いろいろガーッと深掘りしようと思ったら、それを見ていくのが一番早くて、でそこのイメージでこの物件いくらだな、この物件いくらだなっていうのが、だいたい知ってるマンションとか見に行ったりして、もう一回確認したりして、なるほどと。で新築マンションの 14% ありだやつがね、坪1100万ぐらいで売ってるわけ。僕の結論、これは売れてないなこの物件。そしたら案の定ね、まだ未入居なのに転売されてたりもしてるわけさ。だから多分投資目的で買った人がもう竣工間際に値上がりして売れるんだろうな。で新築の残庫もまだ売ってて、そろそろ完成しますで売ってるから、多分これ800個ぐらいの物件かな、全部が全部さばけないんだろうなと。そら14歩の新築買うんだったら築20年経っても駅から近くなるって、ものすごくある意味日本の中でのマンションが成熟したなって僕はすごく思った。日本ってさ、他の国と比べて何が何でも中古になると下がるみたいなさ、そういう評価を銀行もするし、税制的にもそういう考え方、減価償却ってのをしていくわけさ。だけどこの10年でマンションの値段がものすごく上がりました。特にタワーマンションの評価ってのものすごく上がりました。だからその分住みやすいかっていうと微妙なんだけどね、一般的な人はなかなか住めなくなってきて実際微妙なんだけども、そこをねちょっとね象徴的な話かな。でなおかつでもね、修繕積立金が月7万とか8万とかで、管理費と合わせたら10万取るわけよ毎月。それが払える。でというかそのぐらいのマンションだと資産価値を守るためにも修繕積立金取ってでもなんとかしたいよね実際は。
そうですね、
うん、だからそこだけ違うことに、他のマンションそこまで取ってなかったりするわけ。でまあ、20年前だと確かにそこまでの計算じゃ合わないよ、やっぱ物価も上がってるからさ。で今売り出してるやつなんかはそこまで考慮していろいろ計算してやってるからまた違うんだろうけど、なかなかねそれはそれで大変なんだけど、すごいね。今日ももっといろいろ他の物件の話もしようと思ったんだけど、たまたま象徴的に出てる砂川 V タワーっていう物件のことをちょっと話してみると面白いかなっていう気もしたんで、ちょっとそんな話もしてみました。例えばそれがじゃあ似たようなエリアはどこですかっていうと、東京駅はないじゃん、池袋もない。でどっちかというとサンシャインだから東池袋に近かったりする。でもだから品川 V タワーだけが突出して1000万以上になって中古で20年で売れてるっていうのはすごい。でも赤羽の駅4分の今新築で売ってるタワーはこれから売り出すんだけど、坪1000万近いんじゃない、強気。赤羽で出しますかって言ってもね、駅4分赤羽、大宮駅の同じようにペデストリアンデッキでもし繋がったやつがポンって出たら坪800万ぐらいいくよね、多分いく。船橋は今600万ぐらいなんですよ実は。でね、でじゃあどこ買いますかっていう理論になるんだけど、やっぱりどこどこに象徴的なすごくそのターミナルの駅の駅地下っていうのは昔以上に価値は出てる。でもそこから離れると結構それなりの値段だから、もちろん何を買っていいのか悪いのかって話もあるんだけども、そういうのを見てると、ある意味分かりやすくなってるかなって気はしますね。
はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。Thank you.